神様、ありがとうございます。主イエスだけを夜も朝も慕い求めと、私たちのまたそれがまた願いですから、一足一足、ステップアイステップ、どうぞ一歩一歩確実にまたあなたと歩みを共にすることができるよう、今日も導いてくださいますようにお願いをいたします。どうぞまた御言葉の中にもあなたが恵みを持って働いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って30分少しぐらいお話したいと思います。伝道者のレジュメの一番に1章の18節に、実に知恵が多くなれば、悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すとあります。最近思うんですけれども、もし人間としてどんな条件を与えられたら一番嬉しいかと、問われたならば、頭のいいこと、容姿の美しいこと、金銭に恵まれていること、いろいろあろうけれども、一番は、やはり、健康ですね、と、答えるだろうと言いますか。あんまり頭が良すぎると悩みが多く遠征的になり、自殺なんかを企てたりします。全くの話、頭がいいけれどもちっとも幸福そうではない人は世間にはたくさんいます。容姿の美しさも、これは悲願で言うわけではないんですけれども、これも一生の幸福と案外結びつかないケースが多いです。金銭なんか、これも悲願で言うわけではありませんけれども、いくらたくさん持っていても逆にそれがかえって不幸の、原因となることさえあります。その点、健康は、いいですねと言いますか、こればかりはどんなに丈夫でも特に、困るということはありません。心身ともに、健康であればこの人生とにかく、一通りの、幸福ぐらい掴んでつつがなく、過ごしていけると。でもあんまり健康すぎると周りの人に対する同情を書くことがあるので、ここは注意をしなければなりません。丈夫な人は、これは大変な、これはメリットを受けているんですから、おおらかな配慮を周囲に巡らさなければなるまいと。ぜひ献血なんかにも励んでいただきたいと思います。伝道者の書の1章18節に、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すと。確かにこれはもう知らないでもいいことを知ったがために悩むっていうことは、これはしばしばあることです。日本のことわざにも、知らぬが仏という言葉もあるくらいです。もう何にも知らない方がいいのかなと、本なんか読まない方がいいのかなと。けれども物事にはすべて表と裏とがあると、一枚の紙にも、どちらがどうか分かりませんけれども、表と裏があると。旧約聖書のこの箴言の13章14節レジュメの2つ目に書いてありますけれども、知恵のある者の教えは命の泉とあって、知識こそ、命の泉なりと、言われていますけれども、で本来は、こっちの方が真実なんだろうと、苦労して、たくさん学んで知識を詰め込んだと思ったら悩みばかりが増えましたというのでは、これは何ともこれはそんな、話であります。そんなことならば初めから知識を追い求めない方が良かったと言いますか、知識を得て、得をしなくちゃ、面白くてためになる、その上自分が元気になると、そういう要素が知識には、求められる要件ではないだろうかと。13章14、知恵のある者の教えは命の泉と、良い言葉ですけれども、知識は血は力なりといった、哲学者もいましたけれども、知識は、力である前に何よりも楽しんで元気にしてくれるものであると、 十分に知識を蓄え、それを楽しみ、そこから元気を得ると。知恵のある者の教えは命の泉と、もう知恵の言葉をよく噛みしめ、丈夫な胃袋で消化をし、長い腸で吸収をすると。胃で消化され、腸で吸収されたものが人間の肉となり、そして血となり、骨となると。その血と肉と骨によって人間は生きることができる。歩くことができる。走ることができると。もう基礎体力が作られると。知恵こそ、知識こそ命の泉なりと。知識についても、同じことが言えるのではないかと。基礎が大事なのは家ばかりではありません。家の重みを支えるためには、確かにこう基礎が必要です。人間がこう立つためにも骨と肉が必要であって、そういう支えがあってこそ家は家足りうるし、もう人間は人間足りうると。知識こそ命の泉であると。たくさんの知識が動員されて生まれたものをよくこう文化と呼びますけれども、ヨーロッパやアメリカの文化を考えるときに、これは聖書の知識は欠かせませんし、聖書はヨーロッパの文明の基礎だと言われていますけれども、この基礎を理解するのはなかなか難解なところもあります。聖書について考えてみるときに、レジュメの2番、第2テモテの3章16節ですけれども、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと。なんか神学校で一番最初に教えられた御言葉のような気がしますけれども、ここに聖書は神の霊感によるものとありますけれども、霊感というのは神の息を吹き込むという意味がありますけれども、神の息がかかった書物と、そういう意味です。息がかかると。息がかかるというのはよく、有力者の影響や、支配のもとにあること、政治家の息のかかった人物、社長の息がかかると。聖書は神の息のかかった約40人の人々によって書かれました。40人の人々、王様や政治家、学者、漁師、農夫、羊飼い、税理たち、これらの人たちによって聖書は書かれました。聖書が罪人たる人間によって書かれるわけですから、そこでは神様の霊感と呼ばれる御介入がありました。執筆中、神様の影響下、その支配、守りの中で神の意志、御心が書き留められていったと。つまり聖書の本当の著者は神ご自身であって、人間は神の意志を書き記す記者であり、ライターであると。聖書が神の言葉であるとは、そのような意味です。聖書を読むときに登場人物の描写に関して考えさせられることがあります。登場人物の描写に関して、著者が表向きに描写している姿と、本当に、こう書いてあるけれども、そんな人なんだろうかと、その真実の姿が異なっているケースがあります。そしてそれが著者の意図である場合も多い。ああ、だらしのないやつという、描写を行いながら、実は神が用いられるのは意外な人物と、これを訴えるというケースです。例えば詩式に登場する怪力のサムソンですけれども、 これは表向きの描写としては、やたら怒ったり、もうつむじを曲げたり、もうすぐ暴力を振るったり、それに女性には、めっぽう弱くて、鼻の下ばかり伸ばしていると。でも本当に、そんな人なんだろうかと。よく考えながら読んでくださいと。まあ、著者、作者が、訴えかけるケースです。登場人物の描写に際して、著者が表向きに描写していることと、本当の真実の姿が異なっているケースがあり、そしてそれが著者の意図である場合があるっていうのは、そういう意味です。あら、あの人、みんなが言うように、本当はそんなダメな人じゃ、人ではないんじゃないんですか？と。違うんじゃないですか？で、そういう問いかけが、周りの人たちを生かし、そして私の人生もきっと豊かなものにしてくれるだろうと。もちろん逆の場合もあるわけですね。本当にあの人を信じていいんですかと。この発想を書くとき、私たちは簡単にオレオレ詐欺に引っかかってしまうと。そんなケースももちろんあるだろうと。一つ、ちょっと例を挙げて考えてみたいと思うんですけれども、ある、大衆小説なんですけれども、女主人公は、前川奈美、美しくて気品が良くて、頭が良くって性格も一途で、優しい女性として、描かれていると。主人公の沖野一郎にもそう見えるだけではなく、著者、作者自身も、そう見ているように、一応は書いてあると。けれども、本当にそんな女なんだろうかと。美しくて頭の良いのは、これは確かだろうと。しかし、一途で本当に優しいかどうか。表面的にはそう見えても、実は相当、これはしたたかな女なのではないかと。うん、きっとそうだ。書いてない行間から、そんな性格が見えてくると。桑山常務のような男に鞍替えをして、もう自分のお店をどんどんどんどん大きくしていくところにも、それが垣間見えると。とりわけ彼女が沖野に別れを告げるときのあのセリフ。やっぱりあなたとは結婚できないと思ったわ。いいえ、奥さんに悪いというだけじゃないんです。奥さんの自殺騒ぎを聞いて、あなたまでなんだか惨めな人のように思えてきたんですの。はっきり言って私、自分より惨めに見える人好きになれないわ。これ以上あなたは私と付き合っていると、ますます惨めになっていくような気がするわ。考え方はいろいろあろうけれども、このセリフが言える女性は決して優しい人ではあるまいと。相当に冷たい、打算的な女ではないのかと。そして大切なことは、これは偶然そうなったということではなくて、作者、著者が十分承知の上で、こういう、描写法を操っていると。一途で、優しいと随所に書きながら、読み手には、本当にそうなのか、よく考えるようにと、訴えていると。これは熟練した小説家がよく用いる手法の一つであって、これによって、小説の奥行きというものが、深くなるということがあります。さて、モーセから バトンを受け取ってカナンを平定したのは、平定したヨシュアも110歳で、まあ、死んでしまうと。ヨシュアが死んでしまうと、これはもう案の定後が大変であると。もうカナンの地は内憂外患、政情定まらず、しばしば南極は国難に直面をしていたと。でこんな時にあちこちで、まあ、大衆の指導に当たったのが獅子と呼ばれる人たちで、まあ、サムソンも、まあ、その一人であると。でサムソンは神に選ばれたなじり人であって、忌避すべき三つの義務を負っていたと。一つは髪の毛、頭髪を切らないこと。二つ目は強いお酒を飲まないこと。三つ目は死体に近づかないことであると。で、サムソンは成長するにつれて背は高く、もう胸幅厚く、体力、腕力とも、もう人並み優れた、まあ、若者として成長していったと。もう髪の毛は一度もカミソリを当てないので、もうさながらもうライオンのたてがみのごとく、まあ、長く伸びてなびいていたと。その頃カナンの地ではペリシテ人たちが猛威を振るっていたと。イスラエル人にとっては、まあ、ここは約束の土地ですから当然衝突をすると。イスラエルの宿敵と言ってよい、まあ、存在であったと。海洋民族ペリシテ人は享楽的で陽気で、多分、まあ、美女なんかも多かったのではあるまいかと。サムソンの育ったあたりではむしろペリシテ人の方が勢力が強く、まあ、イスラエル人たちはその勢いを恐れて、まあ、遠慮がちに、まあ、小さくなって、まあ、暮らしていたという、まあ、こういう事情です。悪女に、まあ、悪い女性に誘惑をされるサムソンは、力こそ強いけれども頭の回転は、まあ、まあこれはいまいちだったわけですね。確かに詩式の著者はそういう描写をしています。サムソンは、まあ、こう女性好きでした。こともあろうに敵ペリシテ人の娘に惚れ込み、あの娘を嫁さんに欲しいと、まあ、ある日こう両親にせがむわけです。親たちは、いや他の神様の娘を拝む娘はあかんがなと、こう一生懸命引き止めたんですけども、親の言うことなんか聞くもんではないと。サムソンは女性好きの上に短気で非常に気が短いと。サムソンと、まあ、親の反対を押し切り、サムソンとペリシテ人の娘の、まあ、結婚が決まり、披露宴が催され、30人のペリシテ人たちが客として集まってきたと。まあ、サムソンは、うん、余興のつもりで参列者に謎を出したと。まあ、一種の、まあ、謎かけ、謎謎、まあ、クイズですけれども、うまく解けたらアルマーニの高級スーツを30着やろうと。ところがサムソンの謎かけは難しかった。参列者たちはサムソンの嫁を脅迫し脅して、その答えを聞き出すより他に仕方がないと。そのやり方にサムソンの怒ったこと、サムソンは怒り狂ってもう町に出て行って、他のペリシテ人、もう良さそうな服スーツ着ているペリシテ人30人を殺して、もう衣服を剥ぎ取り、ほら約束のものをくれてやると投げ与えて自分の村へと、まあ、帰っていくと。まあ、当然こんなことがあったもんですから、嫁との関係もギクシャクするわけですね。で、嫁さんは実家に逃げ帰って、 他の男の妻になったっていうんですね。そんなバカな話あるもんかと。またサムソンの怒るまいことか。そんなに怒らなくてもいいような気がするんですけれども、怒っちゃってなんであんなことするのかなって私も不思議なんですけど、サムソンは烈火のごとくに怒ってジャッカルを300匹捕らえて、それも300匹捕まえるの大変だと思うんですけども、まあ怒りですね。300匹捕らえ、尻尾をつなぎ、松明を尻尾に結びつけたと。その松明に火を移して、刈り入れ間近のペリシテ人たちの麦畑に放ったからたまらないと。ジャッカルはあちこちに飛び回って、麦畑はもう火の海と化してしまった。誰がやったんだ？サムソンらしい。もう勘弁できねえ。ぶっ殺してやる。もうペリシテ人たちの怒るまいことかと。ここで登場するのが妖艶な美女デリラであると。まあタイムマシンで見てきたわけではないんですけども、髪は黒く、肌は白く、目は黒く、そして大きく、きっと潤んでいたと。サムソンは一目ペリシテ人デリラを見て、その虜となったと。そこに目をつけたのがペリシテ人、そこに目をつけたペリシテ人がこの同胞、デリラのところにやってきて、あのサムソンの怪力の秘密を探ってくれと。手がつけられん。でもどこかに必ず弱点があるはずだ。お礼はするからさ。何をくれる？銀をたっぷりやるよ。デリラはこの取引に応じ、もう色仕掛けでサムソンからその弱点を聞き出そうとする。だがいくら何でも自分の弱点を尋ねられて、はいそうですかと答える人はいないわけですね。デリラはもうすねまくると。サムソンがデリラの企みに気づかなかったはずはないと。秘密はこの長い髪の毛にあるんだ。これを剃られたら俺の力はなくなってしまうと。ついつい真実を口走ってしまったのはなぜだったかと。デリラはサムソンを眠らせ、髪を剃り落としてしまう。サムソンは本当に力をなくして、ペリシテ人にあっという間に取り押さえられ、両目をえぐり取られ、足かせをはめられ、牢屋で日がな一日毎日毎日粉引きをさせられたと。だが牢獄につながれているうちにサムソンの髪の毛は少しずつ伸びていった。髪が戻れば伸びれば力が戻ってくると。神よ、もう一度私に力をお与えください。私の命はペリシテ人と共に消え失せても構いませんと。もうサムソンは力の限り柱を押した。もう柱が滑り、ペリシテ人の拠点となっていた神殿がすざましい音ともに崩れて、大勢のペリシテ人たちが壊滅的にその時神殿の下敷きになって死んでしまったと書いてあります。サムソンの死体は家族に引き取られ、父のお墓に葬られた。 著者はその葬られた土地を記した後で少々唐突にレジュメの3番ですけど、詩式16章31節、サムソンは20年間イスラエルを裁いたと、この言葉でこの話を結んでいます。表向きの描写としてはやたら怒ったりつむじを曲げたり暴力的で、女性には弱くて鼻の下ばかりを伸ばしている。でも本当にそんな人なんですかと著者は訴えていると。そして聖書の本当の著者は神であると。人間は表向きの描写だけをどうしても信じやすいと。そしてそれで人を判断してしまう。でもあの人はそんな悪い人じゃないんじゃないの？そういう問いかけが隣人を生かし、そして私自身の人生もきっと豊かなものにしてくれるだろうと。お互い、まあ、さまざまな欠点があると。で、欠点だけを見ていると、その人の本当の姿が見えなくなってしまう。まあ、サムソンの生涯は、スキャンダルまみれではあったけれども、彼は祖国イスラエルをペリシテ人の圧政から解放したと。で、これこそ己の使命と。サムソンはそれを信じて疑わなかっただろうと。社会的基準に照らし合わせ、少々外れることはあったとしても、己の使命は何なのかと。そこを外さなかったサムソンを神は評価をしておられると。私たちが日々祈るべきは、ああ主よ、周りの人々から良い評価が得られますようにということではなくて、主よ、神の栄光のために私を用いてくださいと、その、まあ、祈りではないだろうかと。サムソンはペリシテ人を壊滅的にやっつけてくれた。それが作者のメッセージとして最後16章31節、サムソンは20年間イスラエルを裁いたと、この言葉でサムソンの生涯を結んでいます。信仰の戦いの最前線に立ってペリシテ人とただ一人戦い、国家の危機、国難に立ち向かったサムソン、16章31節、志士としてイスラエルを裁いたというのは、まあ、そういうことなわけですね。サムソンの生涯を読んで、うん、分かった、サムソンと同じ鉄は踏むまい、清く正しく美しくと、教会はきっとそれが一番ではないはずですし、きっとそれが全てではないはずなんですね。信仰もきっとそういうことではないはずですし、所詮私は清くもないし、正しくもないし、美しくもない、いわゆる罪人にしか過ぎない。人間は表向きの描写だけを信じやすい。だから表向きだけを飾ろうとする。サムソンの生涯を書き留めた著者は それで良いのかと、私たちに今日もこう訴えているんだろうと思います。一言お祈りをいたします。サムソンは20年間イスラエルを裁いたと言いますから、ありがとうございます。サムソンの生涯に接し、私たちが何を思うのかと、清く正しく美しくと、その大切ですけれども、もっと教会として、また信仰者として大切なこともあるんじゃないかと、著者がまたそのことを私たちに問いながら、また私たちの神様から召された使命というものをまた考える、今日も一つのきっかけを与えてくださったと信じますから、ありがとうございます。私たちはまたお互いに不完全です。完全な人は一人もいません。弱さをまた思いやりながら、あなたの栄光のために、教会としても個人としても、あなたの御心、また使命を果たしていくことができるようにお導きください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。